TBS Podcast。7月29日水曜日、時刻は午後8時を過ぎました。さあ、ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜の特集、こんなメールから始めていきましょう。
はい、ラジオネームアメージングカイコマンさんからいただきました。ワニ映画と聞いて最初に連想したのが007シリーズ、うん、特にロジャームーア版のボンドです、うん、死ぬのは奴らだのワニ背中渡り、オクトパシーのワニ型一人乗り潜水艇など、何かとムーアボンドはワニと縁があります。映画におけるワニはかつて怖くて強いエキゾチックな生き物として特徴を記号的に利用したものが多かった気がしますが、近年のワニ映画シーンはフォローしきれていないので、描かれ方がどのように変化したのか勉強したいと思いますといただいております。
はい、ということで早速ちょっと変化球的ワニ映画ね来ましたけど、まずじゃあゲストの三宅龍太さん、こちら、はいはい、アメージングカイコマンのねおっしゃってる、007シリーズワニ描写いかがでしょうか。
そうなんですよね。確かにムーアボンドっていうのは結構ワニと縁が、
特にロジャームーアが、
ロジャームーアが
なんかワニと格闘しがち。
何なんですかね。うん、で、その、今ね、メールに書かれてた、その死ぬのは奴らだのワニ背中あたりっていうのは、ええ、敵に追い詰められて、こう、ワニがいっぱいいる池のところに、置き去りにされちゃったボンドが、どうやって脱出するのかっていう場面なんですけど、本当のリアルワニが、こう、バラエティでよく発泡スチロール浮いてる上をね、はいはい、落ちないように渡るみたいな。
水泳大会とか。
そうやるやつみたいに、本当に本物のワニの背中をトトトトトっていうふうに、渡ってくっていう場面があって、本当間一髪噛まれそうになるんですけど、まあ実際にやってるのは、役者じゃなくて、そこのカットだけはスタント
にしたって。いや、スタントにしたってでもね、でもワニはリアル。
リアルワニなん
だ。当時のやっぱ007シリーズ無茶
多いですね。で、結構おすすめなのが YouTube で検索していただくと、それのメイキング映像が出てきて、スタントの人がワニを渡って何回も失敗するんですけど、ちょっとね、失敗した時に若干か靴のつま先がワニの歯に引っかかってて、ちょっと怖いっていう。
ちょっとリアルフック成長じゃないですか。
そうなんですよ。
そう。
でもね、しかもそこ、そのスタントやった人が、そのワニ園の撮影に協力してくれたワニ園の園長さんで。
あ、そういうこと。
そう、その人がスタントやってて、で、しかもその人の名前がカナンガさんっていう人で、その名前が実は死ぬのは奴らでの敵のドクターカナンガっていう役名に、まあ選ばれたっていう名前
が。あ、そうなんですか。
らしいです。
流用されたというか。
流用されたらしいですね。
ちょっと死ぬのやつらのメイキングはちょっと未チェックだったので、
ちょっと YouTube でぜひ、超光栄ですよ。
さすがでも、じゃあ、アメージカイコまでこの目のつけてよかったわけね、これね。
そうだ
った。あと、オクトバシーのワニ型一人乗り潜水艇、あった
あったあった。なんかね、敵の家だか城だかに行くときに、こうなんか、人一人入れるぐらいのワニが来て、で、口がパカッと吹くとロジャムが隠れてるっていうやつやって。
ロジャムはボンドのさ、あれ、ベネチアの船がバガーって上がって、上行くやつとか、何のためにマシンが結構、出がちっていうね。
ちょっとね、そう、仕込み美術的な面白さが出て
きて、ね。ちょっとキュートですね。
そう、いや、いいんですよ。
さすがカイコマン、ちょっとね、目のつけるが良かったですね。
そうですよね。
はい、ということで今夜は、こんな感じでワニ映画の話、満載のこんな特集をお送りします。ワニの日直前企画、100日後でも見られる世界のワニ映画祭り、サポーテッドバイムービープラス。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。そして水曜パートナーは、
はい、 TBS アナウンサーの日々真央子です。さて、もう今夜はすでに始まっておりますけれども、世界のワニ映画祭りということで、皆さん声を合わせてお願いしますね。と言いますのも、今度の日曜日8月2日は何の日？せーの、
ワニの日。すいませんね。ワニの日なんですね。
はい、そうなんです。8月2日はワニの日。日本では今年100日後に死んだあのワニが話題となりまして、日本国民全員がワニに注目しています。今年だったんですね。そういえばね、うん。そんな中やってくるワニの日を盛り上げるべく、ワニ映画特集を放送する CS 映画専門チャンネルムービープラスとコラボレーションしてお送りします。今夜は古今東西の映画を通して、地上最強の捕食生物ワニの恐ろしさ、強さ、かっこよさなど再確認していく特集となっております。
頂点捕食者ね、うん、まさにプレデターですよね、これね、うん、ということで、我々をワニ映画の沼に引きずり込んでくれるゲストはこのお三方です。まずはこの手の映画企画には欠かせません、本業も忙しいはずなのに、いつ一体この大量の、しかも未公開映画も含めて見ているんでしょうか。脚本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅龍太さんです。こんばんワニワニ。
こんばんワニワニ。
このネギっこ風の挨拶もこれ何なんだってね。ありますけどね。
はい、 はい、ではちょっとね、言わずもがなだと思いますよ、はい、ご紹介させてください、まあ、はい、映画監督、脚本家、さらには脚本や映画制作のカウンセラー的存在、スクリプトドクターとして数々の映画やドラマに携わっていらっしゃいます、うん、またスクリプトドクターの脚本教室初級編&中級編をはじめ著書も多数です。
はい、ということでこの番組、あのアトロックの、ね、フューチャー&パスト、金曜日企画でも、はい、振り返り企画でもお世話になって、お話ですし、あと日本劇場未公開作品もね、本当にね、定期的にご紹介いただいております、はい、ありがとうございます。本当にいつ見てるんですか。
まあ、寝なければ大丈夫って
何の解決、何の答えにもなってません。劇場、ちなみに劇場未公開作品、ワニ映画もいっぱいあるんですか、やっぱり。
そうですね、というか、まあ、大抵劇場未公開ですかね。
ワニ映画、ワニ映画の大半は未公開になって
る、
ね、
ワニが公開される方が非常にめでたい出来事だと言える
ん
で
しょうか、ね、そうかそうかそうか、うん、じゃあ、このザ・クロールとかは結構久しぶりに、
そうですね、ちゃんとしたね、大型
ワニ映画が来たって感じだったんですね、はい、競合領域ね、はい、ということで、後ほどじゃあ劇場未公開のワニ映画、三宅さんおすすめのやつもご紹介いただきたいと思います。
お願いします。
そして、ゲストお二方目です、映画の企画は基本的に断らないという映画ライターの寺澤奥さんです。こんばんは、にわに。
こんばんは、にわに。
何でも、何でも乗ってくれた上に足してくれる。ありがとうございます。寺澤奥さん、ご紹介じゃ、日比さんからお願いします。
はい、ご紹介します。雑誌、映画秘宝などに寄稿されています、映画ライターでいらっしゃいます。主な著書には、シュワルツェネッカー主義や、マーベル映画究極批評、アベンジャーズはいかにして世界を征服したのかなどです。この番組では大変お世話になっておりまして、2018年アーノルド・シュワルツェネッガー総選挙や2019年 X-Men 一人総選挙など、なぜか総選挙企画にたくさん出演していただいております。
はい、前回のご出演も、6月25日木曜日、時代劇研究家春日大地さんとご一緒に出演していただいた怒りの乱暴一人総選挙でした。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
ね、乱暴、怒りの業務連絡とかいろいろね。
ありがとうございました。
奥さん、それで、まあ、主に総選挙企画と、あと割と筋肉系の企画ですよね。はい、ですけど、ワニは、奥さん的にどうなんですか。
まあ、なんとかなるんじゃないでしょうか。
すごいな。なんでもできる。
うん、まあなんとかなるというね、大体キャッチできるということですからね。
やってみましょう、
う
ん、
すごい、
はい、ということで、ホークさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、最後は2018年9月4日のサメ映画特集にもご出演いただきました、サメンテーターお宝映画発掘家の中野壇吉さんです。こんばんは、にわに。
こんばんは、にわに。
と言いつつ、こいつ中野さん全面的にサメじゃないですか。
サメです。サメ
かぶり物と、
基本はもうサメなんですけど、サメから入ってワニに行くってい
う。サメ映画も当然ね、一大ジャンル、今ね、ゴーローでずっとサメ映画やってますし、
いや、もう今日やってましたね、はい、
ね、ロストバケーションやってましたけども、サメ映画と、はい、やっぱちょっと隣接ジャンルとしてのワニ映画
ですね。私はもう入り口ワニでしたから、うん、ワニじゃない、サメが、
サメが映画です。
サメのクロコダイルって映画がありまして、はいはいはい、そこに半分ワニ映画、サメ映画なんですよ、うんうん、でそこからあれ、もしかしてって、ここにも金脈があるかもしれない。
なるほど、ワニにも行くという。
基本的にやって、やっぱりでかい口開けて、ガブって食べるのって同じじゃないですか。
うん、人を襲う。
ね、そしたらやっぱり見なきゃってなりますよね。
しかもワニはちょっと陸も行けますからね。またちょっと話が変わってくるという。
で、あと基本的にはもう、ジョーズの、うん、作られた後に、うん、ワニ映画ってどんどん作られてますから。
ね、当然そこから増えたということですかね。はい。中野壇吉さん、はい、ご紹介じゃあ改めてお願いします。
はい、ご紹介します。映画シベリア超特急に見せられ、水野晴郎事務所のスタッフ及び映画紹介者として活動された後、現在はオフィス基地団代表として、様々なメディアで日の目の浴びないお宝映画作品を世に知らしめるべく活動されています。
はい、改めてそのじゃあ中野さんから、はい、まあ、そのワニ映画特有の魅力、はい、特に聞きたいのはサメ映画とどう違うとかね。
ああ、サメってやっぱり特徴的なものがあるじゃないですか。背びれがやっぱり特徴だと思うんです
けど、上手からしてね、
はい、ワニ何かなって思ったら目ですよね、やっぱり。
確かにワニの目、まあ、爬虫類特有のこう、なんていうかな、こう目が線縦にこう入ったというか、うん、で黄色いこうね、目玉が
ちょっとやっぱりそのクローズアップするところが、は
い、多い。確かに、本当だ、
ですから、なんかそれがやっぱりキャッチーなのかなって。でも、そうですね、なんか背びれが可愛いって人も最近私の周りも言うので、ワニあんまり可愛くなかったりもするんですよ。
まあ、ワニね、ほら、その、革製品としてね、使われたりするぐらいで、確かにこう、美しさというか、その、造形的な魅力も当然あるわけですけどね。確かに目か。サメは目がまたね、
つぶらな瞳が。
つぶらっていうんですか。サメはやっぱなんか何考えてるか分かんないの感じが。
無機質な感じですよね、目がね。
魚のような目、
死んだ魚のような目のサメ。
生きてるのに。
といったちょっとじゃあ、はい、後ほどね、お三方それぞれの角度からワニ映画の、はい、魅力をご紹介いただきたいと思います。 アフターシックスジャンクション、時刻は8時11分。ちょっと DJ ジンのね、ナミさん、DJ ジンのジングルがね、なんか湿地の暑苦しさを表現したと、ディレクター、峰和田君が言ってますけど、今夜は8月2日、ワニの日直前特別企画、100日後でも見られる、世界のワニ映画祭り、サポーテッドバイムービープラスということで、脚本家映画監督、スプリットドクターの三宅隆太さん、映画ライターの寺澤ホークさん、お宝映画発掘家の中野団吉さんのお三方におすすめのワニ映画を紹介していただく特集となっております。
はい。
ということで。
はい、ではまずはですね、順番にお一人ずつプレゼンしていただきますが、うん、三宅亮太監督からおすすめのワニ映画お願いしまいた。
わかりました、ワニワニ
いろいろねワニ要素が
入って重なってます、
混乱してる、
すいませんね本当にね、
どうもよろしくお願いします。
はい、三宅さんよろしくお願いします。
ワニ映画僕すごい大好き で、うん、で自分でもいつ頃から好きなんだっけなって考えた時に、昔 CG がない時代には、うんうん、ワニは当然ハリボテで作られてたんですよね、映画の中のワニはね、うんうんうん、でそれがね、大きい作り物のワニが出てくる映画が結構あって、でそれがね、すごいかっこいいっていうか、かわいいっていうかね、うんうん、素敵だったんです。で、ちょっとね、うん、お見せしたかったんですけど、はい、ちょっとこの写真見えますか。これ。
かなりでかいですよ、これ。
大きいワニありますよね。
なんて言えばいいのかな、まあ、沼地のところでヨットなんですかね、うん、の上に乗ってる人がいて、その人よりさらに、なんだ、5、6メートル、もっとかな、
本当ですね、
ある、全長あるのかなっていうようなワニがバコーンと顔を出してる絵面ですね。
ね、パクッと一口でボートを食べられちゃう、う
ん。ボートね、ボートよりでかい、
うん。そうなんですよ、はい。でね、これがね、すごくインパクトがあって、この写真が。うんうん、で、何なんだろう、この映画と思ってたら、これがイタリアのキラークロコダイルっていう映画で、うんうん、1988年の作品なんですけど、はい、まあ、未公開でその後ビデオが出てね、うんうん、ビデオで見て、まあ、うんうん、大きいワニが出てね、話自体はすごくシンプルで、要するに大きいワニが出たから、はい、まあ、みんなでやっつけようっていう話です、簡単に言うとね、上手の流れから出てきたものなんですけど、まあ、とにかくワニがかっこよくて大きくてすごくいいなと思ったんですけど、でその後にキラークロコダイル2っていうのが作られて、これ2のある画像だと見えますか。
なんかちょっとワニというかゴジラみたいな質感です ね、うん、
そもそも設定もちょっとゴジラチックなんですね、これね。
そうなんです、
放射性廃棄物の不法投棄による巨大化したという設定ね、設定上。
その通りです。
なかなかでもガタイのいい男性が目の前に、ね、いる絵ですけども、
ワニの顔 の、 要するに頭蓋の高さの大きさがもう人間の身長ぐらいある、
ぐらいのやつです、ね、で今ご覧いただいたのはその小屋の中にこうキラークロコダイル2のワニが突進してくるシーンなんですけど、なんかこう特急の戦闘車両が突っ込んでくるぐらいの勢いでこうドカーンってこうワニが入ってくるけど、でもちろんその機敏な動きはできないんですけど、うん、それがまたね映画の中特有のワニ、こう本当のワニとはまた違う魅力みたいのがあって、うんうんうん、でなんかそれですっかりハマっちゃったっていう部分がありましたね、でその後日本でも珍しく新キラークロコダイルっていう、その
日本
のワニ映画っていうのもあって、でこれはキラークさっき紹介したキラークロコダイルとはまた関係がないんですけど、うんうん、一応題名だけそういう風になってるんですけど、タイでロケしていて、チャイオープロダクションというウルトラマンの話とかで時々出てくる会社の社長さんがこのワニの特撮をやってる、V シネなんですけど、まあ、そういうのとかこれも作り物のワニが出てきてすごくかっこいいんですけども、
93年の
そうなんですよ。でただですね、この作り物ワニ時代は割とお話はこうフラットなものがちょっと多かったかなっていう印象がありますね、
まあ、やっぱり怪物的なワニが出てきて、
そうですね、でワニハンターがいたり、学者がいたり、
まあ、上手だよね、
まあ、上手ですね、
100%上手だ
そうね、確かに、でね、それがね CG でワニを表現するようになってから一気になんかこうジャンルの裾野が広がったっていうか、ワニが出てくるんだけど前みたいに一本調子じゃないお話で面白がらせる作品っていうのがすごく増えてきたっていうのが、
面白い、なんだろう、ですよね、なんだろうね、もう絵的に面白がらせるのはまあできるからっていう、そこはクリアってことなのかな、
次のステップに行ったんですかね、
そうだと思います。だからハリボテのワニに依存しないことでなんかこう人間ドラマとかコメディとか、ラブコメと掛け合わされたものとかもあって、
ラブコメとワニ、
そうでね、結構面白くなってったんですよ、はいはいはい、でそれでちょっと何本か紹介したいんですけども、ね、おすすめしたいのはね、すいません、ちょっとぬいぐるみが
かわいいです、また
今回ぬいぐるみ持ってきていただいて、かわいらしいやつ、
目がうつろでかわいい、
うちの子また一人連れてきたんですが、
持ってるんですよ、
特におすすめしたいのは、これね、新アリゲーター新種襲来っていうやつで、これ2013年のアメリカ映画で未公開なんですけど、これがね、話の展開がめちゃくちゃ面白いんですよ、 あのアメリカの都会で働いてた20代の女性が田舎に帰ってくるんですけど、うん、その田舎で昔恋仲だった彼と再会したりするんですけど、うん、実はその2人っていうのは対立している家族のそれぞれ娘とも、まあ、だから要するにロミオとジュリエットです、うん、でロミオとジュリエットとワニを掛け合わせた
り、うん、前ご紹介いただいたのは、ね、ドラゴンの、ね、
そうそうそう、あれもそうなんですよ、うん、でこれでもねコメディっていうかね結構なんだろうな軽いノリで作られてるというか軽いノリで見られるように作られている映画で、うん、かなりテンポよく楽しめます。で対立してる家族同士の問題とでそこにその謎 の, その新種のワニが出てきて、うん、でそれワニの狩りをして食べてるような人たちなので、うんうんうん、そのワニ狩りの、ね、なんかこう中でそのどさくさん紛れて相手の家族と対立してるのをなんか相手のせいにしたりとか、うんうん、いろいろな、ね、人間関係のドラマとワニの関係がすごくよく描けていて、うんうん、でテンポよく、ね、90分ぐらいなんですよね、89分かな、うんうん、めちゃくちゃ面白いんでこれ新アリゲーターとかでいうタイトルついてるとなかなかちょっと ねあれなんですけどこれかなり面白いです。
新アリゲーター新種襲来2013年アメリカへ、うん、
おすすめですね。でちょっと後半ね全く想像してない方向に話進んでくるのであのこれかなりおすすめですね。はい、あとはですね、グリードっていうワニの映画がありまして、
うん、これも怖そうな、
そうジャケがもう大きいワニがガーッと口開けてるんですけど、うん、ドイツ映画2006年ですね、はい、でこれも90分ぐらいの映画なんですけども、うんうん、あのね、これはね要するに昔アリゲーターっていう映画があって、はい、それこそジョーズのアリューで作られた中では多分一番よくできてると言われている、うん、いや結構面白かったですよアリゲーター、相当面白い映画があるんですけど、うんうんうん、アリゲーターにそれこそある種オマージュを捧げてるのかなっていう内容で、あの都会 の, その下水道みたいなところに、まあ、ワニが逃げちゃって、うん、でそれをなんとか退治しようっていう、うん、まあ、アウトラインなんです、うん、ただね登場人物たちの人間関係がめちゃくちゃ面白くて、うん、で例えば主人公はワニ狩りの名人なんですけど、うん、悩み事を抱えてて、それは何かというと思春期の娘との関係がうまくいってなくて、お父さんとして非常に辛かったりして、うんうんうん、で反目し合ってる美人学者と一緒にワニを追ったりするんですけど、うんうん、まあ、その人とのラブコメの要素もあったりしながらね、うんうん、もうすごいテンポよく面白く進むんで、うんうん、このグリードもおすすめです。
グリードドイツ映画なんですね。
ドイツ映画ですね。で他にもねタイトルだけ言うとそのイギリス映画でハングリーアタックっていうね、うんうん、こういうやつとかもあったりするんですけど、2014年の映画で、はい、これもねあのイギリスのブラックコメディでよくできてるって、そこにまあうまくワニを絡めたりして
るんです。なんかすごい人間ドラマ、ね、いろんな形が絡めやすいんですね、なんかね。
絡めやすいと思います。というのはね、海、まあ、サメと違って海に入らなくていいっていう、その海に入んなきゃいけない理由みたいなものを作らなくても陸に上がってくるので、そうなんですよ。だから日常の主人公たちの職業とか生活にワニが絡んでくるっていうふうに、まあ、多分話が作りやすいんだと思います、う
ん、さっき下水道でしたもんね。
そうです
ね、まあ、アリゲーターのねその都市伝説的なところで、だから都市に突然現れてもありっちゃありってい
う、なるほどね、
っていうのがあるんだと思います。なのでワニ映画っていうのはその、まあ、サメはねその団吉さんご専門でいらっしゃるんであれですけど、そのシャークネードみたいにこうちょっとウルトラシーを使ってねお話を展開させる、台風に乗ってサメが襲ってくるとかっていうのありますけど、ワニは割とそういうことをしなくてもいろんなジャンルに話を展開させられるっていうのがワニ映画のいいところかなと思います。で、ね、僕それで言うとね、実はここ1年で見たワニ映画の中でもうダントツにおすすめのやつが1本あって、これがねタイの映画でザ・プールっていう作品なんですけども、これがね、まあ、めちゃくちゃ面白いんですね。うん、あのね、ざっくりあらすじを説明すると、水深6メートルぐらいある深いプールがあって、で、そこで、こう、プールの上で、こう、ちょっとね、あの、居眠りをね、その要するになんていうのかな、ゴムのイカダみたいなのに乗って、まあ、ある理由があって、そうなってるんですけど、主人公が居眠りしてる間に、プールの水を、まあ、抜かれてしまって、で、気がつくと、あの、空っぽになってると。で、やべえってなるんですよ。で、普通はそこ、はしごついてると思うんですけど、うんうん、
プールですよね。
そう。ついてないんですよ、そこのプールが。で、なんでついてないのかは後でわかるんですけど、でも、それで上がろうと思ったら上がれないっていう状態になっちゃう。うん、これ結構怖いんですよね、地味に、うんうんうん。で、もう誰も周りにいなくて、助けを呼んでも来ないと。で、しかも、ちょうど雨季だったんでしょうね。その日は晴れてるんだけど、あの、洪水があったらしく、動物園のワニが逃げちゃったっていうニュースがあって、うん、で、そのワニがですね、その下水管を通って、そのプールの中に入ってきちゃうんですよ。うん、で、水深6メートルの箱、もう本当にこう逃げられない箱の中に、ワニと彼、そしてそこにまた新たな人間が、まあ、誰が絡んでくるかは言いませんけどね、うん、その絡んできたりとかして、で一体これどうするんだと。でなんと素晴らしいのは本当にそのシチュエーションだけで90分ぐらいガーッと押していく映画でね、うん、 相当よくできててね、うんうんうん、あのかなり面白かったですね、うんうん、このザ・プールという作品は。
僕、実はこのタイミングで拝見して、だからあのオープンウォーターってあったじゃないですか、
ね、
あのヨットから降りちゃって、でヨットに戻る手立てがなくなっちゃって困るみたいな、まあ、オープンウォーター的な、まあ、最初出だしのアイデアかなっていうところで、うんまあ、それも面白いんだけど、もうね、目も当てられないことになっていくっていうアイデアをこれだけ重ねるかっていうかね、もうね、何かやると目も当てられないことになっていく、何か展開があると目も当てられないことになっていくっていうね、
なんかね、不幸のわらしべ長者みたいな状態になってる、何かやると全部裏面出るみたいな、
次から次
でね、こんなにね、不運なね主人公がいるのかっていうね、もうぐらいね、すごいですよね。
そうですね、しかもあのやっぱ短い映画だから、うん、割とこうどんどんどんどん叩きかけるっていうか、もう出だしから結構もう、
めちゃくちゃ面白い、ボンボン
ボンボン来るし、あのね、いや確かにアイデアがすごいですね。
抜群です、
うんうん、でやっぱこっちの予想の本当に斜め上行ってくれるし、途中とか俺本当に、はあ、そうきますかってところも一個あるし、
それがその不運というか、
不運、そう、不運で、あのよくこの不運のバリエーションを、
へ
え、
そうなんです、
ね、あともうなんていうかな、笑っていいのやらなんのやらっていう、
ちょっと究極のシチュエーションですもんね。
見たことがない、こうひどいことになってくる映画って。
そうそう。だからね、なんかね、ブラックコメディとしてもすごくよくできてて。
そう、爆笑する人もいるでしょうね、これね。
そう、と思います。で、まあ、ひでえなと思う人もいると思うんですけど、うん、で、あと、ちょっとしたお国柄のニュアンスみたいなものも入ったりとかして、ね、日本人からするとちょっと違和感があるような表現も、また味になってたりとかして、で、一方でワニの CG もすごくよくできていて、
いや、本当に。
そうなんですよね。お飾り的にワニがいるというよりは、うん、ちょ、ワニ結構怖いぞっていう感じになっている
ので。なんか全然そこは、あのザ・ CG 感もそんななくて、
いや全然ないですね、
あの、うん、ちゃんとしてる、ま、あのそこにケチのスケールは全くない、
全くないです、うん、なのでね、機会があればきっといい機会があるといいなと思いながらザ・プールもおすすめしたという、
ワニの日ですね、ワニの日、中のが2018年、ね、タイの先にザ・プール、これ僕も面白かったです、めちゃめちゃ、はい、
というプレゼントでございます、
ありがとうございました、
あっという間だった、
三宅龍太さん、アリゲーターございました、
ありがとうございました、
一応、ね、ワニネタが入ってくる、さすがですね、
さすがです、どれも気になる
さあということで、
はい、
これはね、密を避けながらの、
そうですね、
部屋にね、この次から次へと
選手交代いたします、
はい、スピーカーチェンジでございます、
資格が次から次げてやってるところで、答えます。
さあ、続いての
プレゼンターを
今ですね、お席まで歩いていただいて、やってまいりました。寺さん、ホークさんです。お願いしまいた。
はい、すみません。
なんだっけ。はいはいはい。
よろしくお願いします。はい、ホークさん、ね。
よろしくお願いします。
ということで、はい、ということでね、ワニもなんとかできるという。
なんとかね。あの今試されている感じがありますけども、はい、だからまあちょっと私はもう今日ほとんどあのおまけコーナーというか、
ね、何をおっしゃいます、
うん、ちょっとあの休憩みたいな感じで、
何をおっしゃいます、
うん、サクサクいきましょうね、だからね、
はい、もう僕はね、ワニエがお願いします、
はいはい、で3本持ってきましたよ、うんうん、でもそれでも、
ね、
なんだっけ、その1 、はい、ね、人類は滅んでもワニは生きていた、資料の餌食、
はい、
ドーン、ね、
ゾンビシリーズ3弾、
はい、これゾンビの続編ですよね、待ちに待ったね、85年の映画、はい、言わずと知れたジョージ・スコットじゃないや、
ジョージ・
A・ ロメロね、うんうん、はい、あの監督作品ですけど、これ、まあ、そういえばワニ出てたな、枠、
ワニ出てたっけ、
そうなんですよ、舞台があれ、うん、フロリダあたりでね、あのもうほとんどこれだから、ゾンビナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ゾンビを経て、うん、もう人類はほとんど滅びている、はい、
もうゾンビのが多数派で、ね、圧倒的ね、
地上にはもうゾンビしかいないんですよ、うんうん、でまあそういう様子がまあね、映画始まってバーンと映って、うん、でまあゾンビがあの群れがですね、あのわーってあるほっつき歩いてるんですけど、うんうん、その中にあの警察署かなんかのね、あのドアが開くと、うん、そこからワニがずるっと出てくる、
あ、生き残ってた、
はいはい、うんうん、でまあ、あ、ワニだと思って、
うんうん
うん、まあそこからどうなるんだろうと思って、このワニどう物語に関わってくるのかと思ったら、まあその後出てこなかったんですよ
だからあんま覚えてない、
そうか、
あ、基本地下基地がね、舞台だから、
そう
地上の様子が描かれてる中に、要するに元気にワニ君がカッポしてると、
そうなんですでもいろんなこと考えますよね、だからもう人類も滅びているし、まあ他の動物もあんま出てこないですから、これ何食ってんだろうな、このワニとかね、
ゾンビ
とかね、そうするとでも、まあ、ワニ君もゾンビワニになってる、
確かに確かに、
みたいな、
だからちょっと外側から見分けはつかないけどゾンビワニかもね、
かもしれないとかね、いうことがいろんなことをまあ、うん、想像力が
さすが最強捕食動物、
いやそういうことでしょうね、うん、やっぱり、ね、
いろんなことを考える一瞬だ、
そういうことでございます、
ちょっとなんか今日の寺奥さんの角度が分かってきた気がします、
うん、まあちょっとそういえば出てたな、はい、というまあこれが
本当に一瞬だよこれ
本当に一瞬はい、多分ね、5秒とかだと思いますけどね。はい。はい、まあでね、これはちょっと置いといて。
置いといて。
置いといて。うん、その2はね、これは僕お気に入りですね。大好きな。困った時にはワニを呼べ。
うん。
悪魔の沼。でございます。
飛び風
紋。1977年かな、76年か77年ですね。うんうん、悪魔の生贄の確か2年後ぐらいだったと思いますけど。はい、
うん。
これがね、だからですよね、あの、ど田舎の、
はい、
汚いモーテルにね。うん、もうすっごい顔したジジイがいる
すっごい顔
したジジイが、それ見たいな、ちょっとこの方頭が ね、ちょっとどうか、
あのちょっとどうかしてる、
ちょっと相当どうかされてる感じ、
なんか部屋でさ、はい、なんともメロディーのつかみづらい鼻歌を、はいはい、
そうそう、
ずっと歌うっていう、
そうなんですよ、
でしかも他にも音がすごい流れてるんで、めちゃめちゃイライラする
っていう、そうなんですよ、そうなんです、で、まあ、このジジイがですね、何をしてるかっていう、そのモーテルを経営する傍ら、うん、そこに訪れるお客さんをですね、もうすっごいでっかいあの鎌でですね、あの、あやめてはですね、ええ、あのどうしてるかっていうと、そのまたこの汚いモーテルの裏にですね、また汚い沼があるんです、
悪魔の沼です
か、悪魔の沼、まさに悪魔の沼、でそこにまあ人食いワニがですね、チャプチャプなんて言いましてですね、
おぞましい、
はい、餌として
もう与えてですね、これだから1930年代ぐらいにあのテキサスで実際にあった事件を元にしていると言われていますけども、
は
い、まあ、実際そうやってね、あの証拠隠滅を図ってたという、
あ、
ま
あ、あの
ジョー・ボールという人がいたらしいです、
ね、確かに食べさせちゃえばね、そうそうそう、確かに確かに、
うん、そうなんですよ、まあ、あのどこまで本当かは分かりませんが、うんうんうん、でもね、これ本当にやっぱり、まあ、悪魔の生贄っていうのがね、あのテキサスの、うん、まあ、非常に乾いた全編ロケーション撮影で、うんうんうん、ね、嫌な映画でしたけど、はいはい、これはね逆にその打って変わる全編セットの、
確かに、で夜でね、
はい、夜で、
あの照明も異常な、
そうなんです、
カラフルさ
で、ずっとなんかもくもくもくもくなんかね、あの煙とも霧ともつかない何かが、うん、その中でこうワニが後ろでチャプチャプって言ってますから、
チャプチャプ、
はい、全盲のジジイね、肛門のワニみたいな感じ
で、ジジイに殺されるから後ろにはワニいるし、あと表にはよく騒ぐ猿もいるし、
そうなんですよ、
猿も、猿がまた堪忍触るんだよ、
まで嫌なね名作です、
いや本当に当時はね、はい、あのいろいろ言われたから、これ今見
そうなんですよ、でもね、あのね、ジュラシックワールドっていう映画を見た時に、悪魔の沼のことをふと思い出したんですよ、あのほら、まあ、今更だね、あのネタバレも何もないでしょうから、ずいぶん前の映画で、ジュラシックワールドってほらいいところで、あのほらそれこそワニみたいなでっかい恐竜が、
うんうん、
水の中からガバーって出てきて、なんか困ったことになると、あのでっかいワニみたいな恐竜を解決してくれるって話だったじゃないですか。
そうだったかな。
考えてみると、悪魔の沼っていうのもですね、ジジイが追っかけてきて、わあ、どうしようとか言ってると、そのワニが後ろから出てきて、あのパックンチョとかしてくれるんで、大体のことはそれで解決されるという。
この話のうち、どうすっかなと思ったら、ワニがドーンって。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だから、まあ、かゆい時には虎を呼べみたいなやつですね。困った時にはワニを呼べという。という悪魔の沼。
すごい数。でもこれは、これはまあ、確かにワニ、ワニ出て
る。ワニ映画。
これはフィーチャーする。これはフィーチャーする。
はい。そして。
そして。
これ私今日最後のですね、地上最強の生物決定戦出ましたワニバーサスシュワルツェネッガーイレイザーでございます。
出ました、はい。
さあ今日はですね、私はこの映画の話をするためにお邪魔しております。
やっぱり確かにシュワルツェネッガーとワニの開口があったわけですね。
皆さんもお忘れかもしれませんがね、まあ、1996年って言ったらこれはどんな年かっていうとですね、うん、シュワルツェネッガーにとってはだから、これはジングルオールザウェイと同年、
ああ。
そしてバットマン&ロビンの前年ですから、
うんうんうん、
まあ、キャリア的には結構っていうか、
はい、
相当迷走していた時期なんですよ、なんですが、まあ、結構ね、うん、イレイザーっていうのはちゃんとしたアクション映画で、うんうん、ちゃんとしたっちゃあれですけど、
うんうん、
結構渋い映画かなこれとか思ってたら、
うんうん、
まあなんか割とこうシュワルツェネッガーがですね、バカでっかい、見たことないような銃をですね、
レールガンと言われ
る ね、レールガンで両手で乱射したり、あるいは動物園でワニと戦って、非常にご機嫌な映画でした。
船、飛行機から飛んでちゃって、ブシューって、あそこがね、有名ですけどね。
ね、
割とこう、CG 使いっていうか、そこがね、はいはいはいはい、話題になったりしてましたけど。
そうなんです、うんうん、まあ。なかなかこれ見どころのある映画ですね。皆さんもぜひね、
対ワニ戦はどうですか？
最後は2戦はですね、やっぱここは、まあ、シュワルツェネッガーがね、格の違いを見せつけましたね。
最強動物として、
やっぱり強い。
やっぱ真の、だってその、頂点捕食者。
そうです、そうです。
で、プレデターって、ね、プレデターにも勝ってるわけだから。
勝ってますから。
それはワニごときには。
そうですよ。そして、そのワニがね、襲われてももう、慌てて騒がず、デザートイーグルかなんかでですね、ズボンと撃ってですね、そして一言、お前なんかカバンにしてやるぞって言われて。
出た、ね、殺し、人を殺してならぬ、ワニを殺して捨て台詞。
ワニを殺して捨て台詞ね。You are luggage って言ってました
よね。You are luggage。
You are luggage です。すごいですね。
気が利いてんだかなんだかってね、ここがやっぱいいですよね。
いい加減にしろっていう。
期待を裏切らない。
という、まあ、いかがでしたでしょうか。
いや、あ、ね、いいんですか、あとなんかちょっと予備でも上げていただいてるじゃないですか。
予備はだけど、うん、これなんで僕これ上げたのか、スーパーガンレディワニ文書っていう。
これワニ出るんでしたっけ、
タイトルだけじゃ
ない。タイトルだけじゃない。
これ、篠原徹のこれだって、あの、床屋とかラーメン屋とかにいつもなんか漫画が、
うん、置いてあるね。
置いてあって、うん、で、82文書って書いてワニ文書って読むんですよ。で、それがなんか子供心にはかっこいいなって思いましたね。うん、あと、女刑事、サシバってのもありましたよ。あの、348と書いて、サシバ、
ね。数字読ませ系ね。
そうそうそう。で、それでもっとあんのかなと思ったら、その2本だけでした。
数字シリーズ。
とにかく、これじゃワニ文書。タイトルがワニ。タイトルがワニ。ワニ、う
ん、あとは、まあ、アリゲーターね。
先ほどね、
三宅さんもおっしゃってましたけど。
う
ん、
いや、もうこれ、でも普通に面白いですよね。
そうそうそうそう。なんか、非常にこう、都会的でしたよね、なんかね。
まあ、実際舞台が都会。
なんか、いや。ジョーズのね、うん、まあ、いわゆる、まあ、エピゴーネンみたいな感じで作ったにしちゃ、うんうん、割と独自性が非常にあったかなっていう。
確かに。
う
ん、あ、だって脚本ジョン・セイルズなんです
よ、ね。そうですよ。エイトメンアウトとか ね。
本当に、ちゃんとドシブな、ちゃんとした映画撮る人ですよ。
そうです、そうです。
はい。あるいは、ちゃんとしたとこも押さえて
やっぱりそれはね、
はい。ありがとうございます。なんかでも、基本変化球、でも、すごいですよ。基本変化球なのに、もう、はい、ちゃんとあの、なんていうの、スリーアウト取って帰るみたいなね。
スリーアウト取られたのか取ったのか分かりませんが。
さすがでございます。
いや。
寺さん、奥さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このためにお呼び立て
し
て
もらって
。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
さすが。ね、さあ、ということで。
はい。
さあ、寺さん、奥さんにじゃあ変わりまして。
はい。続いては中野団吉さんでございます。はい、
よろしく
お願いします
。お願いします。はい、よろしくお願いします。ね、ということでちょっと変化球が来たところで、
もっと変化球投げようかなと思います。
ああ、そうですか。
今日ですね、資料作ってまいりました。
資料、
すごい。文
字資料。
は
い、
ありがとうございます。今回プレゼン方式だということだったので、ちょっと資料を作らせていただきました。
またグラフが。
グラフがあるんですけど、グラフがあんまり面白くないんで次行きましょうか。
いや面白いですよ。ワニ映画制作国。はい。やっぱアメリカが圧倒的多いに対して、さっきのザプールのタイが結構多いんですね。
そうなんですよ。やっぱり地域密着型。やっぱりタイって、
あ、そうだよね。
いるじゃないですか。
確かに。
身近にワニが。
結局アメリカも、だから行くとこ行きゃいる、タイも行くとこ行きゃいる、やっぱそこで使えるのは、そうですよね。
そういうことですよね。
確かに。
アジア圏が多いんですね。サメ映画ってやっぱりもう圧倒的にアメリカがブワーって多いんですけど、ワニはアジアが多いんですよ。
インドネシアとか、中国、香港、で日本もね、あるって珍しい。
日本は先ほど三宅さんがご紹介した、シンキラクロエキラ、
クロコダイ
、はい、あれがそうだったんですけど、まあ、でもそれ以外ないので日本も作っていただきたいなとは思うんですよね、
まあ、ワニをどう出すかってところはね、でもそこの工夫もね、こういう映画の面白みだったりしますもんね。といったあたりで、じゃあ各国のね、そういう分布も教わったところで、
大してあれですけど、すいません、
はい、いや面白いですよ、
はい、うん、じゃあ続いてまいりましょうか、
はい、
早速紹介する作品の方で、はい、レプティリアという作品なんですね。
レプティリア、
はい、先ほどテラーホークさんが、悪魔の沼、ご案内したじゃないですか、なんと監督同じです。トビフーバー、
あ、そうですか、はいはいはいはい、
そうなんですよ。トビフーバー監督なんですよね、で、まあ、舞台はですね、アメリカでございます、はい、南カリフォルニアの湖のソベック湖というところなんですけど、高校生たちがもう親のレジャーボートを借りてですね、ずんどこずんどこ進むわけですよ、でもうキャッハーって感じで行くんですね、で進んでいくと、やっぱりちょっと島にたどり着くわけですよね、そこの島にはですね、廃墟のホテルなんていうのがあるっていう伝説があって、そこでワニを飼っていたっていうことが分かるわけなんですよね、まあそれは伝説として残ってるわけなんですけど、でもその伝説のワニっていうのは、卵が食われたことがあって、それ以来人を襲うっていうんですよ、
あ、恨みに思ってる系、
そうなんですよ、さあそしたらその後はもう分かりですねみたいな感じで、浮かれた高校生たちはみんなやられちゃうわけですよ、という感じなんですけれども、ね、 トビー・フーパー監督ってやっぱり悪魔の沼でおどろおどろし系でしたよね、
先ほどもねお話ありました、は
い、あのでもこれはどちらかというと、うん、もう超軽いテイスト、
あそうなの、
ええ、
トビー・フーパーにして、
ええ、そうなんですよ、超あのポップな感じの私はあのツッコミパーティーワニ映画って呼んでますけれども、うんうん、ということでどちらかというと、まあ、メジャーというよりもマイナー系、うん、B 級寄りの作品なんですよね、うんうん、ですから逆に言うと、うん、知られざるトビー・フーパー監督作品と、
あんまり話題にならないですね、トビー・フーパーの中でもね、確かに、
でこれ今あのご覧いただいてるんですけど、歌丸さんにはご覧いただいてソフト、ね、ソフトご覧いただいてるんですけど、はい、この形 の, あの DVD ケース、
あの ジュエルケース型と言ってたから要するに CD ケースですね、
もうそれしかソフトがないんですよ、
あこの時しか出てない、だから2000年代初頭ぐらいにしか出てない、
はい、うん、激レアです、
うん、へ
えー、ですからなかなか貴重なものなので、
あ
の
なかなか見れないですね、じゃあね今
そうなんですよ、ぜひもう見ていただきたいなと、
見る機会があるといいんだけどな、
そうなんですよね、なんと
ワニの日には見れるのかな、ワニの日見れるのかな、
そうなんです、嬉しいです、ムービープラスさんありがとうございます、
ワニの日ね、
ちゃんとラインナップされておりまして、
さすがでもちょっと後ほどこちらも
ぜひですねあのご覧いただきたいなというふうに思うわけですよね、
2000年
だからもう頭の中にトビフーパー監督っていうのを見ていただきつつ、うん、ギャップで楽しむみたいな、
確かに、
どれだけやっぱり目なんですね、うん、注目は。
そうですね、ジャケット。ジャケットも目ですもんね。
うん、
ですから、もう目にも注目いただいて。
はい。
ついでに、あの、犬、かわいいワンちゃんも出てきます。
ワンちゃん。ワンちゃん、ザ・プールでもやっぱね、ワニとワンちゃんの食い合わせいいのかな。食い合わせっていう。
で意外とですね、この今あの、犬の話になりましたけども、犬とワニの組み合わせ本当に多いんですよ。
あ、やっぱあるんだ、
はい。はい。私の調べですけれども、はい。サンプル45ワニ映画。そのうち17作で犬が登場します。ということは 38%。
うん。
で、そのうち8作品でワンちゃんは無事に生還されていることが確認されております。
生存率。生存率8割。
8%です。
8%か。
8% じゃないです。8作ですから、17分の8で生還確認ですから。
あ、だから半分ぐらい。
半分ぐらい。
半分ぐらい。半分ぐらい。でも逆に言えば半分は、ごちそうさま
で、ごちそうさまですね。美味しくいただく
なんだろうね、犬。だから、
なんでしょうね。
なんだろう。この、やっぱ同じくこう、地上でこう、ちょこちょこ歩いてるけども、なんだろうね、出会いやすい、まあ、サメとは出会わないよね。
そでも、まあ、上手ではワンちゃん出てきましたからね。
そうそうか、あ、そうか。
そのあたりでしょうかね、もしかしたら、ドイツは。
こだましてるってことか、なるほどね。
でも妙にあの、ワニって、っていうのはあのワンちゃんが多いので、うんうん、ここからもちょっと引き続き私の方は
ちょっと注目カウントを続けて、
はい、ちなみにあのこの、レプティリアの方はプリンセスという名前のプードルが出てきますので、う
ん、プードルちゃん
この子の活躍にもぜひご期待いただきたいですね、
わかりました、はい、レプティリア2000年トビー・フーパー監督でございます、これね、はい、8月2日のムービープラスで見れるという
ぜひご覧いただければと思います、
はい、あちなみにザ・プールも見れること後ほどラインナップ改めて言いますけどね、
はい、はい、
さあそして
次行きましょうか、うん、はい、続いてはですねマンイーターという作品でございます、
マンイーター、
マンイーターという、
先ほどからマンイーターマンイーターって指さんが言わせてるのはこれだったの、
う
ん、
これか
人を食べるみたいな感じですよね、もう、はい、分かりやすく言うと、うん、はい、現代は全く違うんですけどね、うん、はい、これ今度はあのオーストラリアの作品でございます、
2006年オーストラリアへ、
はい、オーストラリアって言ったらやっぱりちょっと広大な自然じゃないですか、
はい、
はい、あの舞台はですねノーザンテリトリー準州、
うん、
私分かんなかったんでちょっと調べたんですけど、オーストラリアの地図を想像していただいて、
うん、
真ん中の上の方です、うん、真ん中のちょうど上の北部っていうんでしょうかね、うん、はい、そのあたりでございますね、で、舞台はですね そちらなんですけども、ワニを見に行こうツアーっていうことで観光ボートに皆さん乗り込むわけです、
やっぱりボート
やっぱりボートですね、うん、で乗り込んでバーっていくわけですね、で乗ってるのは9人です、
うん、
でさらにまた犬が出てきます、
あ、やっぱり犬、あ、そう、
ワンちゃんが一匹乗っております、うん、で、川に進んでどんどんどんどんどんどんどんどん行って、すぐ帰ってこようと、ワニ見たら帰ってこようねってツアーだったんですけど、はいはい、途中でですね遭難信号がパーンと上がるわけですよ、うんうん、よっしゃいいなに行っちゃうんだなそこで、
はいはいはい、
で行っちゃうと、うん、やっぱり待ってるんですよ強いワニが、
それはそのやっぱ相談避難信号は、相談信号はワニが、
そういうことだったんです、だからもう行ってみて初めて分かるということなんですよね、はい、ということでこちらの作品はもう先ほど あのレプティリアとちょっと違いまして、
うんうん、
怖いです、
ああ、
ちゃんと
怖いです、
ちゃんとホラー、
ええ、うんうん、もうじっくり見させるタイプでございます、
うんうん、
ですからもうキャーって言いながらご覧いただくのが一番いいような作品なんですよね、
結構これしかもキャスティングが今の目で見るとなかなか豪華っていうか、
そうですね、うん、サム・ワシントンもちゃんと真ん中にクレジットされてるんですけど、うんうんうん、これはですねちょっとまあどちらかというと早く的な感じでございまして、
当時はまだスターじゃなかったんですね、
そうですね、 この後らしいんですね。この、マンイーターの後の次の年がちょうどアバターの年でして。
じゃあ大抜擢なんだ。
そうなんです。
あと、見合わしコースか。
ですからもうかなり、先物買いみたいな感じになってますけど、アウト買いみたいな感じですけど、はい。著名人も出ているという作品になってますね。はい、
2006年のマンイーター。
はいですね。これはもう怖くて恐ろしい王道のワニ作品ということで、ぜひ恐怖を味わっていただければなと。
了解です。
いうふうに思います
。犬も出てきます。
犬も出てきます。
名前はケビン。
はい、ケビンちゃんが出てきますね。白黒のブチでちょっと可愛い子なんですよ。ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
そして、
ザ・クロコダイルでございますね、お次が。うん、今度はこれ中国の作品なんですね。
中国も作ってる。
中国のワニでございます。中国って言ったらですね、やっぱりワニ映画もですね、一味違いますよ。
うん、
出てくるワニっていうのは、うん、食べられる目的で出てきてるんですよ。
あ、そうなの。
食料です。
食用ワニ。
食用。
あ、でも、なんか、なんだっけな、チキンみたいな味するみたいな聞いたことある気がします
ね。そうですよね。うんうん、割と昔の野球選手の、パリッシュでしたかね、うん。
はいはい。
ワニ男なんて言われてるのいましたもんね。
はいはい、
ですから、割とメジャーな食べ物だったりはするんでしょうけど、やっぱりさすがに中国の作品だけあって、
うん、
ワニ牧場で食用のワニを育ててるというところから物語が始まるわけですね。
ワニ牧場があるんだ。
でも、そこにあるんですね。一匹だけ巨大化しちゃうやつがいるんですよ、
ええ、
なぜか頭もいいみたいな、
うん、
そんな感じになってまして、で、でもですね、そのワニ牧場っていうのはちょっとやっぱり売り上げが、経営が難しいっていうことになりまして、うん、売られることになっちゃったんですけど、逃げ出しちゃうんですね、うん、で逃げ出して、途中で女の人なんかと対面しちゃうんですけど、
うん、
その女の人のバッグをかぶって噛んじゃうんですね、
うん、
でその噛んでるバッグの中には、10万ユーロ、
うん、
いくらでしょうね。まあ相当な金額ですよね。
ね、
かなり1000万円ぐらいよりプラスアルファですよね。ね、それぐらいの金額のものを
食べられてしまう。ワニラワックを食べ
る。さあ、ここから物語がどんどんどんどん始まるわけなんですけども、こちらですね、実は私、一押しでございます。
一押し、
はい。もうワニ映画って正直代表作みたいなのがないんじゃないかなって思うんですよ。
まあ一番有名なとこでアリゲーター、まあ近年クロールとかもありましたけど。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、ひどい形になっちゃうと、もうクロコダイルダンディになっちゃうわけですよ。
確かにね、まあね、そうですね。あ、でもこれぞっていうのがなかなかっていうところで、じゃあクロコダイル、これは中野さん的に決定だ。
もう、
へぇ、
なんといっても喜怒哀楽全部入り。
へぇ、
で割とコミカルなんですけど、タッチとしては、
うんうん、
非常にですね練り込まれていて、
うん、
まあ笑いながら見て、ちょっとほろりとさせていただくところもありますし、まあ怒りは正直あんまりないんですけれども、
うん、
でなおかつこれ、うん、ご家族でも楽しめるようなマイルドテイストの残虐さです、
うん、なるほど、あんまグロくない、
あんまりグロくないです、
うんうんうん、
はい、ですからそちらのタイプではないんですけれども、うんうん、王道のワニ映画恐怖を体験したい方はまた、別の作品見ていただく形になるんですが、このザ・クロコダイルに関しては、うんうん、ご家族一緒に楽しんでいただいてもおそらく大丈夫だと思います。出てくるワニがこれがすごいんです、
うん、
もう圧倒的な迫力でダダダダッときますから、
うんうんうん、
階段に登ってきたり上がってきてるんですね、
う
ん
う
ん、で家の壁を突き破ってドーンなんて出てきますから、うんうん、このあたりもですねたっぷり見ていただけるといいなっていうふうに思うんですね、うん、
これもやっぱコンパクトですね、90分、
そうですね、う
ん、
はい、
この女性とクロコダイルがどういう関係になっていくのかってそれも気になる。
お金やっぱり10万ユーロってすごい金額じゃないですか、
そうですね、
取り返さなきゃいけないんですよね、
あ、取り返そうとするんだ、
するんですよ、でそこに悪いやつも現れて、お金あいつらのワニの中にあるぞなんていうのを発見したやつらが聞きつけたのがもう取りに行ったりとか、
うんうん、
でそこに加わるのが少年とお父さんなんですね、
うんう
ん、この少年とお父さんとのその女性を入り乱れたこの人間関係がまた面白いんですよ。
先ほどね三宅さんもおっしゃってましたが、やっぱ CG 以降はワニ映画がドラマ的に充実してきたっていう、まさにねそういう、
そうですね、
かもしれないですよね、なるほど、
はい、
しかもねそのこのワニがめっちゃ頭いいわけですもんね。
そうなんですよ、ちょっと言葉が分かったりする、
言葉分かってるっぽい、
言葉が分かる、
そうなんですよ、人間の言ってることがちょっと分かってるみたいな感じで、うん、賢いワニなので、
うんうん、
これはですねちょっと一味違うっていうテイストでも楽しめるわけですよね。
なるほど、はいはい、ということで、はい、中野団吉さんおすすめいただきましたレプティリア、はい、そしてマンイーターザ・クロコダイル、これが決定版だっていうね、
はい、
中国、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
はいはい、いやいやいや、ということで、いかがでした日比さん今回。
いや、なんか正直ワニといえば本当に上手的な、
うん、
こう人を襲うやっつけるだけだと思ってたんですけど、
うんうん、
こんなにこうコミカルなバージョンもあるってことをまず知らなかったので、うんうんうん、いや幅広いですね、びっくりしました、う
んうん、あとなんかワニってその止まって ってる時と動いてる時の緩急の差があるじゃないですか。
そうですね。
なんかあのためがやっぱサメはやっぱりまあ来たらまあ来たって感じだけど、なんかそのためとで走動き出すとでも早いみたいな、なんかあの緩急がザ・プールとかもそうですけど、こう動いてない時にこう起きてガーって来るみたいな、あれはなんかすごいワニ特有かなって感じもしますね。
そうですね。
あとなんか心を人間と通わせられる選択肢もあるんだっていうのにびっくりしました。
それはまあ映画によります
そのパターンもあるのかと思って。うんうん、
いやということでちょっといろんな角度からねワニ映画の魅力ご紹介いただきました、
はい、
ということで、ワニ映画見たいと思ったリスナーの皆さん、なかなか今日はねあのレアものも含まれていましたので、うん、見づらい、普段だったらなかなか見づらいレプティリアなんかなかなか見られないという中 で、はい、ご安心ください。本日紹介していただいたワニ映画の一部がムービープラスで見られます。
そうなんです。ここでムービープラスからのお知らせです。ハリウッド大作や話題作はもちろん、本日紹介したワニ映画など映画ファン垂涎のマニアックな作品まで、ここでしか見られないオンリーワンの特集や番組を放送している CS 映画専門チャンネルムービープラス。8月のムービープラスでは本日ご紹介したワニ映画4作品を特集ワニゾーン2020と題しまして一挙放送します。ムービープラスは視聴可能世帯数が日本最大級の CS 映画専門チャンネルで、スカパーや全国のケーブルテレビなどでご覧いただけます。詳しくはムービープラスで検索してください。そして現在ムービープラスのホームページ上では、本日のゲスト中野団吉さんによるワニ映画の魅力をさらに深掘りしたコラムも掲載されているということなんですね。
ぜひお読みください。
はい。それぞれの作品に登場するワニの体長、長さだったり、迫力や恐怖度を数値化して解説していただいております。さらに、ワニ映画特集放送を記念しまして、8月2日、ワニの日の8と2にかけまして、合計10名様に、特製ムービープラスオリジナルのサコッシュ、ワニワニサコッシュをプレゼント中です。うん、ぜひ、ムービープラスのホームページにアクセスしてください。なお特集ワニゾーン2020では、今日ご紹介いただきました レプティリア、マンイーター、ザ・クロコダイル、人食いワニ襲来、ザ・プールを放送、さらに特集以外でも007007、死ぬのは奴らだ、資料の餌食、イレイザーなども放送しますので、全部チェック、ほぼ全部チェックできます
ムービープラスさんもなかなかどうかしてますね
ワニワニワニワニでございます。
すごいね。何を考えている、褒めてますけどね、
褒めてますけどね、
何を考えて、すごいな本当に。
ワニのリアル背中は見られるということですもんね。
じゃあ今日でもご紹介いただいたポイントが一通り網羅できる8月2日ワニの日、ぜひぜひムービープラスでワニ映画を見ましょうということでございます、はい、ということで、あのお三方にあのお知らせ事などじゃあね、はい、お聞きしたいと思います。じゃあ中野さんからじゃあお願いします、
はいはい、もう先ほど言っていただきましたけれども、今もうムービープラスさんでワニやってますから、もうぜひですねもう8月2日ご覧いただいて、もうコラムも読んでいただけると、うん、
ね、このさっきの数値化されたいろんなあれがまた見れるわけですね、
そうですね、うん、勝手につけてるだけですけど、
ね、いやいやいいですよ面白いですよ、
星取り表、星取り表じゃなくて、なんていうんですかね、グラフにして出していただきましたんで、はいはい、ぜひ一生懸命書きましたんで、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います、
はいはい、そしてじゃあ三宅さん、
はい、僕脚本を担当した、全然ワニ出ないんですけど神有月の子供っていうアニメ映画があって、来年公開なんですけど、多分そろそろ宣伝とかが始まってくるのかなっていう感じですね。
アニメの脚本って
な、長編のアニメは初めてですね、はい、
へえ、やっぱりその実写とは違いますか。
違う部分もありますし、逆に実写の考え方をうまく入れられたらなという部分もありました、うんうんうん、
あ、へ、はい、ちょっとそちらじゃあまた近づいたら、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。三宅裕太さんでした、はい、そして寺澤北さん、
はいはい、明日夜、おなじみ映画コッパみじんというイベントの配信がございますので、しばらく見れると思いますので、はい、ぜひどうぞという。
明日は何やるんですか。
明日はですね、ディストピア映画に対抗してユートピア映画というですね、
あ、
これからどうするか考えます、
うん、もうなんとかなる、
なんとかなる、
どうにかする。
あとですね、来月19日に高橋よしきさんと、うん、本が出ますんで、
あ、そうだ、はい、それ楽しみにしてるんですよ。
よしきとホークのファッキンムービートークというどうかしてるタイトルの方がぜひこちら
も売る気あんのかっていうか、
もう満々です、
はい、放送とかで言いづらいだろうっていう
そう言われてみればそうでしたね
あ、でもすごい楽しみです、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、ま、何日発売でしたっけ、
8月19日
8月19日、はいはい、そちらも楽しみ、そちらのお話もじゃあちょっとまたぜひ
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。寺澤北さんでした、ということでぜひ皆さん8月2日ワニの日はマニ映画をムービープラスで見ましょう。ここまでは 8月2日ワニの日直前特別企画、100日後でも見られる世界のワニ映画祭りサポーテッドバイムービープラスでした。中野壇吉さん、三宅隆太さん、寺澤奥さん、アリゲーターございました。
アリゲーターございました。
エッションアフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。